高山俊吉気分青信号。こんにちは。このところずっと裁判員制度の話をしてきましたから、しばらく交通の話をしてみようかなと思っています。そういうご希望をお聞きすることもあったりします。裁判員制度はいろいろと動きが急に起こることもありまして、工夫しながらお話をして目配り気配りをしながらしていきたいと、こんなふうに思ってますので、よろしくお願いします。さて、少し急文に属しますが、大事な交通問題でいうと、例の危険運転致死傷罪の事件、これがやはり時々問題になりますね。自動車事故は自動車運転過失致死傷、そういう罪名に数年前からなっていますが、その中で危険運転致死傷というジャンルといいましょうか、カテゴリーに属する事件がある。なかなかその内容が難しくて理解しづらいところがある。よく知られているのを申し上げれば、アルコールなどの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を運転した、あるいは最近はバイクを運転してもそれに当てはまりますが、でそして人を負傷させる、あるいは死亡させるという時に成立するというんで、だいぶ問題になります。でしかし危険運転致死傷罪にはそれだけではなくて、例えば進行をコントロールすることが困難な高速度で運転したとか、あるいは進行を制御する、コントロールする技術能力を持たないで運転したとか、あるいは自動車の走行中の自動車の直前に進入し、あるいは人や車に著しく接近して、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転したとか、あるいは赤色信号、赤色の信号ですね、赤色の信号などをことさらに無視して、そして重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転した、こういうようなケースも危険運転致死傷罪の中に数えられます。今私がご紹介した言葉だけでも感じになられたところがあると思うんですが、なかなか規定がはっきりしません。曖昧なところが多い。例えば赤色信号などをことさらに無視するというような言葉を言う。ことさらに無視をするというのはどういうことだろう、こういうことが議論になります。さあ本論に戻りますけれども、今年6月の初めに横浜市の都筑区というところで、直進をする乗用車と右折の乗用車が衝突して、弾き飛ばされた車に歩道におられた3人の女性がはねられて死亡した事故、これが自動車運転過失致死傷という、そういう疑いに当初なっていて、これが危険運転致死傷罪になるのではないかと、危険運転致死罪ですねになるのではないかということで、被害者のご家族ご遺族などの皆さんが問題にされているということが、その後に追跡報道されておりました。信号に従って走行するというのはドライバーの責任ですけれども、赤信号を無視して交差点に入ったという時には、赤信号無視ということで道路交通法違反に問われます。ことさらに無視をしたということになると危険運転致死罪が成立しうると。さて赤信号を無視した時に、ただの無視ではないことさらの無視だと、ただの無視とことさらの無視というのはどこで区分けをするか、こういう議論になってきます。今自分が見ている信号が赤を表示している、そのことが分かっていながら中に入ったということだけではことさら無視になるとは限らない。赤信号無視という道路交通法違反が成立するということになるからですが、 さあそこでそのことさら無視というのは何かということをめぐって大議論になる。でこの事件の具体的な中身は私はよく承知をしておりませんからあれこれ論じるべきではないと思いますけれども、その関係者の皆さん、ご遺族の皆さんなどの信号無視をして衝突してよく見てなかったと言ってるという、そういうドライバーの言葉に接した以上はこれはことさら無視と言わないで何と言おうかと、こういう議論になる。その気持ちはよく気持ちとして分かります。しかしながらことさら無視のほかに赤信号を無視した場合に成立する道路交通法違反罪があるということになっているとすると、やはりどこかに一線が引かれるのだろうという議論がやはり登場するのは法律論としては避けられないわけで、どこで線引きをするかという誠に悩ましい議論に今入っていってしまう。ドライバーはどうしてその信号無視をしてしまったのだろうかということが議論になるわけですけれど、この法律の限界、極めて判定しにくいケースの一つにこの横浜続きの事件があるのだろうと思います。今後の行く末を見守りたいと思いますけれども、さてどうなるだろうとこう思います。実はこの時期にちょうど今年の6月のこの上旬の時期に最高裁で危険運転致死罪、この事件の場合は危険運転致死死と怪我をさせたという意味で危険運転致死傷罪が成立をして最高裁で確定した事件が報道されました。これは関係の皆さんはかなりご承知の事件ですが、3年前の2月に愛知県の春日井市で乗用車を運転し交差点出会い頭に交差道路の方向から入ってきたタクシーと衝突をして6人を死傷させたという、そういう危険運転致死傷の罪に問われた会社員でしたけれども、地裁で、危険運転致死傷罪ではなくて、当時は自動車運転過失致死傷の前身の業務上過失致死傷で、有罪となった。でその罪名では納得ができないということで控訴されていて、それで、控訴審が危険運転致死傷罪を成立認めたという、そういう逆転判決が出た、その最高裁の上告審の判決でした。複雑な経緯といいますかいきさつをたどりましたけれども、ことさら無視が成立しうるという判断が最終的に確定をしたということになります。だからこの事件の場合も問題の事故が起こった直前の交差点で、信号無視をしている、直前の交差点で信号無視をしているんだから、本件事故が発生した交差点の信号無視というのはこれはただの赤信号無視ではない、ことさら無視と言うべきだという、そういう議論が、最終的に通ったということになるわけですけれど、なかなか難しい判断になるなというふうに私は思っています。危険運転致死傷罪というのはとても悩ましい犯罪類型で、現場の法律家に頭を抱えさせるようなところが多いのです。私は法律家の一人としては、危険運転致死傷罪という犯罪そのものの立て方というんでしょうか、立ち上げ方にかなり問題があったのではないかという意見を持っていますけれども、皆さん方はどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。